毎月22日は人権を確かめ合う日です。広報四日市下旬号では人権に関する特集を掲載しています。今日は5月下旬号に掲載されているテーマ、相手のことを考えた優しい日本語について、四日市市役所市民生活課多文化共生推進室の小林さんにお越しいただき、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、四日市市内には多くの外国人市民が生活していますね。
平成27年3月31日現在、市内に住民登録をしている外国人市民は7722人で、市内の人口の 2.47% にあたります。全国の割合が約 1.6% ですから、四日市市は外国人市民が多い都市であると言えます。
そうなんですね。しかし、なぜ四日市に外国人市民が多く住むようになったのでしょうか。
平成2年に入国管理法が改正されて、日系人などの入国条件が緩和されました。このため、仕事を求めて来日する南米系日系人とその家族が増えたんです。四日市市でも近隣を含めて製造業が盛んなこともあって、平成20年をピークに外国人市民の数は1万人近くまで増えました。その後、経済不況などの影響で2000人以上減少しましたが、現在も7000人以上の外国人市民が市内で生活しています。出身国は50カ国以上で、市内にはさまざまな言語を話す外国人市民が住んでいます。
そうなんですか。多くの言語が使われていると、日本人市民とのコミュニケーションが難しいのではないかと思うのですが、言葉の壁を越えて互いがコミュニケーションを図るにはどうしたらよいのでしょうか。
外国人には外国語で話さないといけないと思っている人も多いのですが、すべての外国語を話すことは難しいですよね。そこで、共通するコミュニケーション手段として有効なのが優しい日本語です。優しい日本語とは、外国人に情報を伝えるために日本語を分かりやすく簡潔にした表現方法です。難しい言葉を簡単な言葉に言い換えるだけでなく、一文を短くして簡単にしたり、絵や写真を使ったり、漢字には振り仮名をつけるなど、相手にとって分かりやすい表現にして伝えます。
優しい日本語ですか。例えばどのようなものがあるのでしょうか。
例えば、津波警報が出たときに、高台に避難してくださいではなく、高いところに逃げてくださいということで、外国人市民に伝わりやすくなります。他にも、両親はお父さんとお母さんと言い換えることができますし、ご記入くださいは書いてくださいと表現することができます。
なるほど、確かに分かりやすいですね。
優しい日本語は阪神淡路大震災でその必要性が見直されたんです。日本語を十分に理解できない外国人が、災害の際にできるだけ早く正しい情報を得られるように考え出されたものですが、災害時だけでなく、日常のコミュニケーションにもとても役に立ちます。また、優しい日本語は外国人だけではなく、子どもや高齢者、障害を持った人など、いろいろな人に配慮したコミュニケーション方法の一つなんです。
優しい日本語は多くの人とのコミュニケーションに役立ちそうですね。私たちが優しい日本語を使って分かりやすく伝えるためには、どのようなことに気をつければいいのでしょうか。
簡単な言葉を使って表現することも必要ですが、誰に伝えるのか、どう表現すると相手に理解してもらえるのかを考えることが大切です。単に優しい日本語を使うだけでなく、外国人市民はもちろん、誰に対しても相手の立場を考え、伝えようとする意識を持ってコミュニケーションすることがとても大切なんです。
優しい日本語を使って、日本人市民と外国人市民が共に理解を深められるような社会になるといいですね。
そうですね。地域に暮らす人同士が互いの言葉や文化、国籍の違いを超えてコミュニケーションを図ることで、それぞれの意見を交わし合い、違いを認め尊重し合える社会を目指していくことがますます求められています。
今日は広報四日市5月下旬号に掲載されているテーマ、相手のことを考えた優しい日本語について、四日市市役所市民生活課多文化共生推進室の小林さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。